皆様、おはようございます。今日からヨハネの手紙、まずは第一の手紙から見てまいります。巫女が初めからおられる主なる創造主である神でありながら、人となって歩まれ命をもたらされた救い主であること、そのことを私たちが改めて確信するために、ヨハネはこの手紙を書き送りました。それは当時キリストに対する誤った教えが広まって、せっかくの救いを確信できなかったり、誤って受け止めてしまった人がいたからです。その点では今の時代もそのような聖書をそのまま受け止めるのができてない方たちがおられます。私たちは改めてキリストがどんなお方であるかを確信いたしましょう。一節をもう一度拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第一、一章一節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。天の父様、この聖書のお言葉を私たちが感謝と信仰を持って受け止めて、確かに今キリストを目で見ることはできませんが、やがて見ることができること、そして実際にこの世界で足跡を残し、私たちと交わり、私たちに仕え、そしてご自分の命を捧げてよみがえってくださった方であることを、私たちがはっきりと確かめることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、4節、短い箇所ですけども、そこから大切な、3つのことを今日確かめていきましょう。そのことが私たちが確信を持つために揺るがせない事実ですので、まず一節の今読みした言葉です。キリストは初めから神であられ、この世に来られて私たちと交わってくださった命の言葉であることです。ヨハネは印象的な言葉を繰り返し用いながら、たったもう3文字、4文字、また2文字のところもありますね。それがどれほど重要な意味を持つかを繰り返し告げています。この初めからというのは、世界が作られる前からです。初めから、つまり世界がもう何にもないところ、世界そのものが存在する前からキリストは存在しておられました。イエス様が確かにそのことを祈ったのをヨハネは聞きました。ヨハネの17章5節にこうあります。開かなくて結構です。父よ、今あなたご自身が見前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光をと、イエス様は父に祈られました。もしそれが嘘だったら、父なる神様は
それを訂正したでしょう。このことを信じないために、支配者たちはキリストを十字架にかけましたけれども、これは事実です。また、ヨハネはこの方をもう間近で触り、そしてその技を見、表情を見、言葉を聞き、そして福音書によればもう寝食を共にいたと、まあ、特にイエス様はまあ、この比較的若い弟子ヨハネをそばに置いたというか、ヨハネが親しんでそばにくっついていたというか、ダヴィンチの絵にもすぐそばに寄っかかっている絵がありますけれども、最後の食事の時にイエス様のもとにヨハネはもうもたれかかっていたんです。ないものにもたれかかることはできないんですね。実際に存在して触れることができました。ヨハネはイエス様の肌のぬくもり、また心臓の鼓動も感じていたと思います。この方はどんなお方か、冒頭に、司会者の兄弟が読んでくださいましたけども、そしてこのヨハネの手紙第一の一章一節の最後にも書いてあります。言葉、しかも命の言葉とイエス・キリストに対して彼は呼んでいます。ヨハネの福音書の冒頭にはこうあります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられたと。言葉、これは元の言葉ではロゴスと言います。なんとかロジーと、学問の名前を呼ぶ、ロゴスです。神様の言葉は語るだけでなく生きて働き、光をあれと言えば光が出てきます。そのように神様の知恵と力が現れる言葉です。新改訳聖書ではあえて漢字を当てていません、まあ、命についても生命と漢字を当てていません。そして、歴史的、まあ、歴史的を振り返ってみると、古い、聖書では普通漢字ですと言葉については、ことと書いて葉っぱの葉を書いて言葉と、普段読んでいます、けれども、うん、今もそうしている方はいらっしゃるんですけど、現この言葉のことですね、それだけ書いて言葉と読ませ、手法にも、普通言葉と書くところを言と一文字だけで書いている先生もいます。それは葉というのは切れっぱしとかですね、いうようにですね、ちょこっとの部分、小さな部分だという意味が ありますので、神様の言葉そのような借り物ではないということで、葉っぱの字をあえて入れないで、ことと。それは旧約聖書の言葉を表す言葉は、出来事のこともですね、同じ言葉が使われていまして、神様がおっしゃったこと自体事実であり真理であると、揺るがらないものだから、葉という字をつけては神様に申し訳ないということで、こととだけ書いてあるんです。そして命という言葉についても聖書ではひらがなで書いています。漢字を当てていないのは、生命と書くにはちょっとおこがましい。すべてのものを生かす力、共に生きてくださるお方、そして共に歩んでくださる方ということを含めて、命、という言葉を当てたいので、意味、生命力というふうに限定する命はふさわしくないということで、ひらがなにしてあります。実際、英語でもそうですが、life、これ、英語の命ですけども、これは、生命力も、というか生きていることを表すとともに、人生を表しますね。生きること自体も。ですから、あえてひらがなにしているのです。まあ、聖書を翻訳するときに、これ余談ですけども、日本語というのは、とっても言葉の数、語彙が多いんです。ですから、そのどれかに当てはめてしまうと、意味がぐっと、狭まってしまうんですね。ですから、あえてひらがなにしているということがあります。さて、本題に戻りますけども、その意味で、揺るがない言葉であるお方であり、言葉は対話をして交わることができます。イエス様は、共に歩んで、そして私たちと一緒に、交わってくださる、また交わりを、結びつきを回復して深めて保ってくださる方だから、命と、そして言葉と呼ばれています。そして世界を作られたお方です。そして先ほど申しましたように、命を持ち、命を与え、共に生きてくださるお方です。ヨハネの福音書の1章の4節、5節にこうあります。ここも読みますので、開かなくて結構です。1章4節、5節。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝た。打ち勝たなかったとあります。共に生きるのを阻む闇の力があります。罪の闇と死の闇が私たちにもたらされていました。それがあると共に生きることができません。でも、永遠の命、朽ちない神様の命を持っておられるお方が、その永遠の命を私たちに与えてくださいました。神様は永遠に生きておられる方ですから、神と共に生きるために
私たちも永遠の命が必要であり、それをキリストはもたらしてくださいました。このようにキリストは世に来られた命の言葉です。2番目に覚えたいことは、ヨハネは共に生きて歩んでこの方を体験者として証ししているんだということです。聖書の伝えていることは想像してあるいは理想化して書いたものではありません。実際に起こったこと、実際に体験したことを証ししています。ヨハネの手紙の一章の2節3節を、3節の前半ですね、そこを読ませていただきます。この命が現れました、道と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。このように、彼は証言しています、証ししています。聖書の告げていることは実際に起こったこと、実際にあることだということを覚えてください。弟子たち、特に使徒たちは寝食を共にして歩みながらこの方を知っていきました。イエス様は私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと、そう告げられました。キリストが道であり真理であり命ですと、この言葉もよく出てきますけれども、イエス様は道となられました。神様のもとに行く道です。キリストを通してこそ私たちは神様のもとに行くことができます。その道をキリストは十字架と復活によって切り開いてくださったんです。神と人との間を隔てている罪があります。罪があるということ自体が神様に近づけず見ることもできない隔てとなっています。それをすべて十字架で負って、その罪の正当な報いである死を受け止めてくださった、体験してくださったのが十字架です。人はそれを受けなければいけませんけれども、やがて死に裁かれるということで、イエス様はそれらをすべて十字架で負ってくださいました。そして私たちが受ける罪の報いを肩代わりしてくださった。ですから信じる者は罪を問われることはありません。もう一つ、罪の事実だけでなく罪の性質があります。悪い性質が実際残っていたらどんなに償われてもちゃんとした交わりが神様と、清い神様と持つことはできません。 私たちが神様にふさわしい性質になる必要があります。そのことをイエス様はすべての罪を負って、それに勝利して清いものとして復活されたことによって成し遂げてくださいました。しかもこのキリストの道は生きる道です。生ける道、生きて働く道です。道ができたけども、私たちはそこを歩んでいく力はありません。つながっても、天国とつながったとしてもですね、この目に見ない霊の道をどうやって私たちは歩んでいけるでしょうか。イエス様は道となって私たちを携えて神のもとに近づけ、そしてご自身と私たちを一つに結びつけて、神様に結びつけてくださるんです。これがキリストが道であるということの意味です。真理であるというのは、この方を信じる者が失望させることがないと、ロマ書の10章11節にありますように、本当のこと、かつ決して信頼してがっかりには終わらないということです。聖書の戒めである旧約聖書の律法はですね、正しいんです。思いっきり正しいんですけども、人がそれを守ることができないゆえに神様のもとに回復できませんでしたけども、キリストは地上に来られてご自身の生涯を通して正しい道を実践し、そしてその正しさを私たちに与えて、そして正しく歩める命を私たちに与えてくださいました。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあるように、信じた者は罪を克服できるように変えられました。まだ未完成ですけども、神様と共に歩んでいける、成長して完璧になることが約束されました。こうして隔てなく神様と一つに歩むことができるようにされるんだということを、イエス様の歩みと性格と力と、そして御業を見て彼らは、証言したんですね。そしてこのことを証しする目的を、3番目に覚えたいです。それは、3章の後半から3節の後半から4節までに書かれています。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは道、また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。これがこの手紙、また聖書が書き送られた目的です。その交わり、幸いな関わり、絆、それが交わりの意味ですけれども、天の父と御子キリスト、セレモですけども、全く一致した幸いな結びつきを持って、一致協力して歩んでおられます。その中に私たちが信じると 入るんです。神様の三位一体は少し乱暴な言い方ですけど、家族です、夫婦です、まあ、そういう親密な関わりですけども、そこに神の子供の特権をいただいて、さあおいでなさいと、あなたは私の家族ですと言って迎え入れていただくのがこの交わりです。イエス様が天におられる私の父よと祈りなさいと教えられました。その呼びかけは神の子供とされたということを思い起こすための呼びかけです。目には見えませんけれども、天のお父様と、呼ぶことができるようにイエス様はしてくださいました。地上の父親はですね、不完全な部分がどうしてもあります。私もその一人ですけども、しかし天の父は間違いを犯しませんし、できないことはありませんし、どこまでも真実なお方です。そして御子は、まあ、少し乱暴な言い方ですけど、私たちのお兄さんです。なかなかイエス様もお兄さんとは呼びませんけれども、そういう立場です。そして天の父も、天の父から一切を受け継いだ御子イエス様も、ご自身を私たちを愛するゆえに捧げてくださるんです。味方として。それはもう全ての良いものを全部集めても表現しきれないほど素晴らしい結びつきです。まだ地上では完成していませんけど、やがて完成する関わりに入っています。そこに神様はキリストを通して招いておられるんですね。あまりにも途方もなく素晴らしいので、もう説明しきれないんですけども、この、まあ、素晴らしい結びつきを、本来神様は世界を作る前から決めておられたんです。罪によってそれが順調に進まなくなりましたけども、どんな障害があっても神様は乗り越えてキリストを送ってくださり、そしてキリストによってどんな障害があっても神様とこの家族の交わりに預かれるように導いてくださいました。これがキリストの救いです。そして同じ救いをいただいたものは、私たちが神様と結びついているのと同じ幸いな確かな結びつきを持つことができるのです。こうしてキリストを信じる者同士が素晴らしい愛と一致の結びつきを築いていきます。聖書に繰り返し、主にあってとかキリストにあって愛し合いなさいと、許し合いなさい、喜びなさいと勧められています。そうできる立場にいられたんです。そうは言ってもと言って、なかなか本気にできなくて試練があったらがっかりしてしまうこともあるんですけども、神様は見捨てずにこの交わりを完成してくださいます。
教会の中にその片鱗が現れています。時には真剣ゆえにぶつかってしまうことがありますけども、神様がそれを益としてくださることを互いに知ってごめんなさいと言い合ったり、また慰め合ったり励まし合ったりする、幸いな関わりが教会に次々に育まれています。そしてその様子を見て、私もイエス様を信じようかな、信じたいなと思って一人一人加えられて、このように増えてきたんです。この祝福はまず私たちが自分がキリストによって罪を許されて、そして一つに結びつけられたということを覚えるほどに確信し、また実を結んでいくんです。問題はですね、このキリストがしてくださったことを忘れてしまうとわからなくなって、いろんなごたごたが起こります。でも主を思い起こし、自分の立場がどれほど素晴らしいかを思い起こすと、正しいやり方に回復し、またそれがより確かになっていくんです。ヨハネはこれを書き送ったのは、キリストの祝福が見えなくなってしまった方たちに救いの素晴らしさをもう一度、神様の素晴らしさ、キリストの素晴らしさをもう一度思い起こさせて回復するためでした。初代教会は素晴らしかったんですけど、同時に問題だらけでした。どの時代の教会もそうです。何しろ人は寿命が限られていて、だいぶ成長したかなと思ったらもう天国に行っちゃいます。ですから永遠に初心者の集まりなんです。ですから成長する過程でいろんな困難が起こります。でもそうでないとですね、教会なくなっちゃいますよね。みんな天国行ってしまって、それで終わりだったら、私たちの子供たちや次の世代の人たちどうすればいいんでしょうか。ですから、困難もあり、痛みもありますけども、互いに励まし合って成長し合うんです。大切なことは、キリストがどんな方か、そして何をしてくださったか、そしてどんな祝福をくださり、約束をくださったかということを確かにすることです。そうすれば、ここに、共に集められたことの幸いを知り、そして共に励んで完成していくことができます。そのことを目指しましょう。もし教会がごたごたのしっぱなしでしたらですね、もう来たくないって新しい方は思ってしまいますね。子どもたちも教会なんかもう大きくなったら行かなくなってやると思ってしまうかもしれません。しかし本来の祝福を私たちが見ていれば大丈夫なのです。最後に初代教会がどんな幸いな状態にあったかを読んでお祈りいたしましょう。使徒の働き、新約聖書の236ページの下の段を開いていただけますか。新約聖書236ページの下の段、使徒の働きの2章の46節47節です。ご一緒にお読みしてもよろしいでしょうか。使徒の働き2章46節47節。はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、
民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。天の父様、あなたの皆が崇められますように。キリストがどれほど素晴らしい恵みを私たち教会に与えてくださったかを私たちが日々確かにし、そしてよりよく知っていけますように、どうか導いてください。